9月のね、半ばからね、働き始めたね、この職場でございますけども、11月の1日からね、ちょっと移動となりまして、まあ急なね、まあお話いただきましてね、まあ移動だったんですけどもね、まあそんなわけで、もうかれこれ数日ね、新しいところでのね、仕事が始まりまして、いやー、やっぱね、ようやく慣れたっていうね、ところがあったわけですよ。その、これまで働いていたね、ところでのさ。それがさ、まあ、またね、変わるわけじゃないですか。そうすると、やはりまた慣れない感じがね、すごくてさ、毎日緊張しちゃってんのよ。もう38歳のおじさんなんだけどさ、これまでね、いろんなことを経験してきましたよ、おじさんなりにね。でもやっぱり新しいところはね、緊張しちゃう。で、すぐに慣れるもんでもないなってところでさ、まあ、11月の1日からね、新しいところだったんだけども、まあ、1日、2日、で、3日は休みで、4日、ね、今日はね、仕事だったんだよね。だから、まあ、3営業日はね、働いたわけなんですけども、いやー、なんか緊張すんだよね。震えちゃって。で、休みの日もさ、なんか何も手つかなくてさ、結局ね、なんかラジオのためになんか面白いことないかななんて思ってさ、外出ようかななんてちょっと思った時もあったんだけど、何もできなくて、もうこの休みの日ただ横たわってるだけっていうね。ちょっと家のね、仕事じゃないけどさ、家事やったりとかさ、洗濯したりとか、なんかそんなんしてさ、あとは横になってるだけみたいな。そんな生活よ、最近。だからさ、今日ね、ラジオ、まあ、2時間あるわけなんですけど、何話そうかとね、私少しビビっておりますけどもね。まあ、若干ありますよ。そんなね、ビビりながらね、まあ、生きている私ですけどもね、話すことちょっとだけありますから、まあ、これが2時間続くのかどうかわかりませんけどもね、やっていきますんで、まあ、よかったらね、今日、お便りとかね、いただけると、私がね、お便り読む可能性はね、かなり高いかなと思いますんでね、まあ、この辺もどしどしね、送っていただけたらと思います。ということでね、まあ、タイトルコールの後にね、お便りの宛先、お伝えしたいと思いますんでね、まあそんなわけでちょっと2時間今日やっていきたいと思いますからね、最後までね、よかったら聞いていただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは、というわけでね、なんかこんなはずじゃなかったんだよなーっていう、ここ最近のなんか人生なんですけどもね、まあゆとりのある仕事をしてさ、で、アフターセブンはこういう配信とかね、まあ自己実現じゃないけどさ、なんか俺がやりたいこととかね、面白いなって思ったことをどんどん、まあ、アフターセブンでやっていきたいと思っていたわけなんだよね。なんだけどさ、どうもそういう風にはね、ことが進まずに、なんか、変わらないんだよね。前の仕事とかと。結局やってることは、結構単純なことをね、やってるわけ、毎日。いわゆるデータの打ち込みみたいなことをやったりとか、あと電話出たりとか、ほんとそんなレベルなんだよ。なんだけど、なんか結局、朝は早く行って、で、お昼はちょっと早く、ね、上がって、で、帰りはちょっと残業してみたいな。いや、おかしいんだよね。こんなはずじゃなかったんだけどさ、まあ、結局ね、だから、 帰ってくるのも少し遅くなってきてますよ、最近。ね、いつも通りの、サービス残業野郎だからさ、俺はさ、結局ね、長時間働いてなんとかするってタイプだからさ、まあ、結果そうなっちゃうんだけどさ、いやもう職場も遠いのよ。これまでは、ね、家から職場まで35分くらい着いたのよ。うちからね、最寄りの駅まで歩いて、で、その駅から電車乗って、で、職場の近くの駅まで行っての職場よ。もうその、もう家から職場のドアツードアで35分ぐらい。もう楽勝だったわけ。だって、9時過ぎぐらいに家出ても、9時40分ぐらいに着くわけだよね。それでだから20分前ぐらい着くわけじゃん、職場に。ゆとりのあるね、勤務ですよ。これがね、変わっちまったんだね。新しい、ね、勤務するところはですね、電車で40分かかんのよ。まあ、電車で40分ってさ、ちょっと考えてよって。埼玉から東京じゃん、そんなの。俺が昔、ねえ、その実家から、なんか専門学校とかさ、俺、新大久保にあったね、専門学校行ってたんだけど、埼玉から、まあ、でも埼玉から専門学校のは遠かったか。だって、埼玉から、だもんね。うん、うちから電車で20分ぐらいかけて大宮出て、大宮から30分ぐらいかけて、いや30分じゃ聞かない、40分ぐらいだよね。40分ぐらいかけて新大久保だもんね。で、歩いてみたいなさ、時間もあるからさ、1時間ちょっとかかったな、もしかしたらね。結構遠いな、頑張って通ってたんだな、専門学校な、なんて思いますけど。でもまあまあ、負けず劣らず、ねえ、今、電車だけで40分。だから、うちから、最寄りの駅まで、で、電車乗って、で、電車降りてから、また、職場までっていうので、まあ、55分ぐらいだよね。トータル。いや、だからもうほぼ1時間だよ。勤務時間が。長い。まあ、救いはね、座れるってこと。電車の中で、途中でね、結構、降りる駅があんのよ、みんなが。だそっからは座れるから、あと帰りは、始発なのかな?よくわかんないんだけど。ガラガラなんでね。僻地なんでね。そっからは、座れますんで。だ帰りは座って、もう本当に最寄りまでずっと一本なんで帰れるんですけどもね。いや遠いんだよなぁと思って。だそんなんでさ、まあ早く起きなくちゃいけないと、いつもよりもね、これまでよりも30分早く起きなくちゃいけないっていう、そのプレッシャーと、で電車乗ってる時間長えなっていうのと、あと新しい環境で慣れねえなっていうのとね、いっぱいあるんだけどさ、ただ一番は、車。私、車乗りたくないから、営業はしたくないっていうね、ところで、まあ、営業マンになったら車乗らざるを得ないじゃん、絶対さ。不動産会社なんて。だから、営業じゃなくて、車乗らなくてもいいと思われる、事務員を選んだんだよね。結構そういう風に選んだんだよ、今回。そのハローワークとか行って、いろいろ話、ね、相談する中でも、いやもう車はちょっと乗りたくないんでって言って、じゃあ事務員かなっつって。で、事務員とか探したりとかしたんだよね。で、ここに行き着いたところはあったんだけど。いやー、これはね、車乗りますよ、そのうち。今週、ちょっと危うかったんだよね。車乗って、 お客さんを案内するっていう、なことになりそうだったんです。すげえ。そんで、もう予定が分かってたのね。あの、次の日。その、次の日お客さんが何時頃に来ますと。で、このお客さんに関しては、ちょっと行ってもらう感じになると思われるよ、みたいなところになっていて、そっかー、つって。俺車運転したくないから事務員なったのになーとかって思ってさ、でももうこれ回避できねえよなーと思って、もう今のその職場というかさの人員が少ないわけだから、もう行かざるを得ないんだよ俺が、やっぱりで、これ拒否れないもんな、もうなーって思って。でも、やだな、やだなーと思ってさ、まあ、なんだろうね。やっぱ車、さ、危ないんだよ。だから、俺、うちの親父にも言ってたんだよ。親父も、お袋にも、ねえ、不動産屋はちょっとっていう理由が、俺、車乗りたくねえんだわ。だからちょっと不動産屋はちょっとって言うぐらい車乗りたくなかったのよ。だからさ、まさかなーっていうところではあったんだけど。まあそんなんでさ、まあとはいえね、車乗らなくちゃいけないかもしんないっていうことだから、その当日、今日車乗らなくちゃいけないかもしれないっていう日の当日さ、朝とかさ、その会社の車がね、駐車されている駐車場の付近に行って、じゃあこっから車出したりしたら、こうやって回ってって、で、職場のね、前まで車つけてお客さんを乗せてとかって、こんな感じのルートかなみたいなさ。朝早く行って、ちょっと会社の周りうろうろ歩いたりとかして、ここいつだろうみたいな。で、最低限さ、ねえ、その付近ぐらいはね、歩いてチェックできるわけだからさ、まあ、しとこうかな、と思って。で、したりとか。では、前の日とかさ、標識とかさ、チェックしちゃったもんね。これが一通だろっつって。で、一通と駐車禁止のマーク。じゃ、車両進入禁止と、その、駐車禁止のマークが似ているっつって。どっちだかわかんないみたいな。だから調べ直してさ、あ、こっちがい、なんか車両が通っちゃいけないやつね、みたいな。とかさ、もうペーパーもペーパーなんだからさ、もう2年に1回乗るか乗らないかぐらいのね、レベルの人間がさ、お客さん乗せちゃ危ないよってね、思うんだけどさ。で、そんなんやったりとか。まあ、いろいろしましてね。で、あとあれだよ。ナビ。ね、車乗ることになったらさ、ナビが必要じゃん。で、多分、備え付けの、そのカーナビ、古いと思うんだよね。だから、携帯でさ、Google マップでさ、ナビ使うことになると思うから。だから、それの使い方とかもさ、前の日にさ、ちょっと勉強してさ、うちからね、どこどこまで行くのにつって入力して、でナビなんて使わないからさ、でナビボタン押してさ、こういう風に見えんのかつってさやってさ、だからもうそんな一応準備はしたよ、最低限ね、標識とあとカーナビの準備とあと会社の周りのね地形、そのぐらいは最低限やったから、あとはもうなるようになるしかねえのかなっつって。で、当日朝ねえ職場行って、したら今日ね来る予定だったお客さん来なくなりましたっつって、セーフと思ってさ、だから車乗らなくて済んだと思ったけど、いやもうこれはもうあるよ。 すぐそこにもう来てるよっていうね、感じがしてるので、もうね、こればっかりはもう、逃げらんないのかなって思って、若干もう腹くくってるところはある。正直。もうやるしかねえ、けど。ただもう本当に、自分が事故るだけでいいんだったらいいけど、お客さん乗せちゃってるのもあるし、あと、その人身事故的なね、まあそういうのならないようにね、もちろんね、注意はするわけなんだけど、その注意してどうこうって話じゃないじゃん、やっぱり。そういう時って。だから、それはね、だって注意しないで乗るわけないんだからさ。絶対注意して乗ってるわけなんだけど。だから、ね、人様巻き込んじゃうようなことがあったら、それこそ大変だからさ。まあ、これはどうなるんだろうかっていうのはね。だから、本当に今でも堅くなにね、堅くなに拒否というわけではないんだけども、前のね、職場というか、前の勤務してたところでは、本当に乗りたくないんすよね、つって、もうちょっと、ほんと事故っちゃうから、ちょっと、つって、で、のらりくらりと来たんだけどね。で、その時は、結構人員が多かったのよ。だから俺が出るっていうね、必要もなく、なんとかなったんだけど。今回はね、人員が少ない。だから本当に俺が、ちょっと乗らざるを得ない状況に陥る。その可能性はね、高いぞと。もう乗るぞ、多分ね。だからさ、だから言うけどね、もちろん言うけど、もうちょっと無理なんすって言うけどさ、でももう無理かなーと思ってね、ちょっとくくってます、腹を。まあ、そんな感じのね、新しい職場。だそういうのもあって、緊張しちゃってたんだよね、なんか。車乗んなきゃーとか。あとは、相変わらず、そのデータ入力、打ち込みみたいなのがね、遅え。だから毎日毎日、そのノルマじゃないけどもさ、このぐらいの目標値があるわけでさ、それをクリアする、クリアしないがあるわけなんだけど、まあクリアできないよ。毎日。だからそれでもさ、今日こそは頑張んなきゃ、つって行くんだけど、結局また届かず、つって。それ毎日だからさ、もうしんどいわけよ。どう改善していいかもわかんないところに到達してきてるからさ、毎日あこれをじゃあ改善したらちょっと早くなるかなとかね、これまであったんだけど、いやもうなんか手の施しようがないんだけどっていうね感じになってきまして、だからさなんかいろんなことがさ全部なんかうまくいかない、そんな毎日でさ、だからなんかほんと休みの日もね、ほんとにただ横たわってるだけで終わってしまうというか、その気力が起きないというかね、なんか次の日のことを考えるとなんか震えてきちゃうみたいなさ、そんな生活しておりますんでね、まあこのラジオがねちょっとなんかテンションをねちょっと上げるいいきっかけになるからさ、毎回ね、だからちょっとこの一週間落ち込んでしまった気持ちをね、このラジオでなんとかね立て直してさ、明日ねまた仕事ありますから、そこに向かってね頑張っていけるようにね、今日2時間ちょっと頑張ってねお話ししていきたいなと思っておりますけどもね、まあ、そんなわけでね、よかったらこんなパル内藤にねお便り送っていただけたらね嬉しいなというところでね、お便りの宛先をねお話ししたいと思いますけどもね、お便りの宛先はメールでねお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらになっております。まあリアルタイムでねいただきましたらねすぐ読ませていただきまして、リアルタイムでなければね、翌週のラジオで読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まあそんなね、今日でございますよ。いやほんとね、仕事仕事&仕事のね、そんな一週間でね、なかなかしんどい。なんでこんなにしんどいんだっていうぐらいしんどくてね、食欲も湧かないんだよね。いや困ったもんだなぁと思ってさ、いや頑張んなきゃいけないななんて思ってますけどもね。じゃあちょっとお便りいただいてるからね、読んでいきましょうか。ラジオネーム羊がいる水族館さん、 YouTube チャンネル登録者、登録者数399人、リスナーにアピールしまくって放送中に400人にしてしまおう、今週は400人達成スペシャルにしちゃえってね、お便りいただきました。ありがとうございます。じゃあ私今見てみましょうかね、チャンネル登録者数。もしかしたらこの話してる間にね、チャンネル登録者数が増えてるかもしれないから、まあ、YouTube に自からと、先週のでも400になってるな。先週の時点で395人だったんでね、400人から400人達成したと思ったらね、一気に減りまして395人になったんですけどもね、今日始める前見たら399人だったんですが、今 YouTube を見たところチャンネル登録者数が400人になっております。ありがとうございますね。まあこんなこと言うとね、また395人に戻っちゃう気がしますけどもね。まあこっからですよね、あと600人増やさないといけないわけですから、ここでね、足踏みしていても仕方ないんでね、もうここからね、さらに頑張っていかないといけないというね、ところなんですが、YouTube、これまで毎日上げていました動画、皆さん見てくれてましたか？365日の断捨離ライフ。ね、素晴らしい動画だったんですけどもね、一週間、更新がね、できておりません。なぜか。仕事がつれんだわ。仕事がなんかつらいんで、仕事がつらいのと、あと先週なんか、心折れちゃって。ラジオね、始める前に、先週の放送ですよ。先週の生放送を始める前の挨拶の段階で、まあいろいろと、そのリスナーのね、人たちとバトったわけよ。で、バトった挙句、なんか俺も心折れちゃってそこで。なんか、つれえなと思って。で、そこで心折れつつ仕事もつれえみたいなダブルパンチで、これ、ちょっと無理だぞっつって、でちょっと生活をね、この生活をちょっと中心に考えて、なんとかね、優先は生活みたいな、そんなんでちょっとやっていかないとこれ持たないぞと思って、なので一旦ちょっと YouTube の活動を止めて生活に専念したっていうね、そんなところがありまして、だから YouTube はね一旦止めてる状態なんですよ。その365日の断捨離ライフ29日で止まってます。30日目がなかなか出ないっていうねところなんだけど、まあ捨てるもんなんてのは探しゃいくらでもあるはずなんだよ。でね、動画撮るのもさ、まあ撮ってちょっと編集じゃないけどもさ、アップ作業して、でサムネ作って、早ければ15分で終わって、まあ時間かかっても30分ですよ、やりゃいいじゃないってね思うんだけどさ、なんかね心折れちゃったんだよね。29回も続いてるもん、もう結構折れたらね、早いもんでさ。でも、近々再開するから、 別に誰が求めてるわけでもないと思うんだけど、30日目からね、ちょっとまた続けたいと思うんでね、ちょっと今しばらくね、お待ちいただきたいなってところなんだけどさ、でも決してパワーアップして帰ってきたとかそういうんじゃないから、変わらずあのクオリティのものがね、日々量産されるってだけなんでね、もう何でもないんですけどもね、ただただ365個集まった時に何かが起きるわけだよ。ドラゴンボールだって一つじゃ何にもなんないわけ。7つ揃ってシェンロン出てくるのと一緒で、365日の断捨離ライフも365本の動画が集まってそこで何かが起きるから、それを待っててほしいなと思うわけよね。多分100個単位ぐらいでなんか起きる気はすんだよね。起きねえかな。いや起きてほしいんだよなと思って、まあそんなわけでね、無事 YouTube のね登録者数は400人行きましたからね、これが500、600、700と増えていくようにね、断捨離ライフ、そして他の雑談とかもねやりたいな。ただもうメンタルがボロボロなんだわ、正直。だから休みの日ね、だ次休みが水曜日、あと日曜日。今ね、休みの日をちょっと変えてもらって、これまでは水曜日と土曜日を休みにしてもらったんだけど、これからはね、水曜日とね、日曜日をお休みにしてもらいまして、多分、もうこれがほぼ固定で、行くんじゃないかなと思うんだけど、まあ、なぜかというと、水曜日は、まあ普通に、なんだろう、不動産屋さんって水曜日休みが多いから、だから水曜日休んでますと。で、土日、ね、どっちか休みにしようと思って。で、土曜日、これまで休みだったんだけど、土曜日休みにすると、なんだろう、土曜日に、例えば遊びに行ったりとかすると、日曜日次の日仕事なんだよね。結構しんどいのがあるじゃん。あと、まあ飲みに行ったりとかね、するときに、土曜日の夜とか飲もうぜって、なるじゃん。でもさ、夜だったらさ、仕事終わった後で行けるじゃんみたいな。だから飲んだ次の日が休みの方がいいじゃんっていうところで、だから土曜日休みにするみたい。じゃあ土曜日は休みじゃなくて仕事で、仕事の帰りに遊ぶみたいな。で日曜日はお休みみたいな方がいいんじゃないかしらっていう意見もあったりとか、あと釣りに行くときも一緒でさ、その友達がね、車出してくれて釣り行ったりとかするわけなんだけど、やっぱ金曜日って、まあ土曜日に釣り行くとすんじゃん、俺が休みが土曜日だとして、したらさ、やっぱ金曜日一日中働いて、それで家帰ってきて寝て、で朝早く出かけるみたいな感じになるじゃない。そうするとさ、やっぱ睡眠時間短い状態で車運転してね、結構遠征しないといけないってのもあるから、結構しんどいんだよね。俺がっていうよりはその運転する側がね、もちろんしんどいから。でこれが日曜日に釣り行こうってんだったら、で基本的にみんな土日とか休みだから、土曜日早めに寝るとかできるじゃん、仕事じゃないからさ。だから早めに寝て、で日曜日朝早く起きて釣り行くとか、そしたら無理なくね、6時間ぐらい寝てさ、運転して釣り行けるわけだからっていうのもあって、まあなんかいろんな要因があって日曜日休みの方が都合がいいんじゃないかという話になりましてね、まあそんなんで水曜日と日曜日をお休みいただくような感じでね、だから職場としていいんだよ、ホワイトだよね、すごくねって思うよ俺は、正直。ただただ俺の能力が足りないだけに辛い思いしてるだけであって、 能力が普通にある人間だったら、すげえ楽な職場だと思うわ。だってやってることはね、データ入力みたいなして、で基本的には営業の人がいるわけだからさ、営業の人がね、お客さんの対応とかして、でまあ本当に人が足んない時にちょっと案内するかもしれないけど、まあそういうレベルじゃない。で車の運転できれば別にね、お客さん運んでさ、こういう感じですよってお部屋見せて、いいですねっつったら、あ、じゃあ申し込みしましょうかっつって、でじゃあ一回店舗戻りましょうねっつって、じゃああのお客さんあそこ決めるっていうんで申し込みお願いしますっつって営業の人にバトンタッチしてとかさ、そんなんでいいわけじゃない。なんでもないはずなんだよね、普通の人からしたら。普通じゃねえんだよなーつってね、しんどいんだよなーと思ってさ、まあでもちょっと頑張るしかないね、腹くくろう、もうやるしかないんだから。こうやって追い込まれた時にね、力を発揮するのがやっぱパルナイトというね、人間ですから。ちょっとね、追い込まれてね、こっからどう頑張れるかっていうねところだと思ってます。まあそんなわけでね、まあ毎日震えてね、仕事行っておりますけどもね、明日も震えながらね、ちょっと頑張ってね、仕事行きたいなと思ってます。どうですか皆さんは、毎日仕事ね、震えて行ってますか？結構俺リアルに震えてるからね、なんか結婚式の時のスピーチみたいな感じで震えてるからね、なんだそんな緊張すんのかなと思うんだけど、まあ、よくわかんないんだけどね。まあ、ちょっと今、ラジオで喋ったらね、少し気が楽になってきましたんで、明日は少しリラックスした気持ちでね、仕事行けるんじゃないかなと思っております。じゃあそんなところでね、他にもお便りをいくつかいただいているからね、読んでいきましょうか。ラジオネームさくらさん、ピクシブ終わっての感想や思いを語ってくださいというね、おたれたきました。ありがとうございます。10月31日でね、ピクシブファンボックスのね、サービスの方をね、その童貞ネットでやってます。まあ、童貞ネットというかパルナイトがね、やっておりましたピクシブファンボックスのサービスがね、終了となりましてね、まあ、数多くのと言ったらそんなに多くないんですけどもね、いろんなね、皆さん、サービスの方をね、有料会員となってくれてね、いろいろご支援いただきまして、本当にありがとうございました。まあ、私もね、マネタイズと言ってね、まあ、お金、どうしたらね、もらえるんだろうと。で、そんなこと考え、結果ね、できたのがね、ピクシブファンボックスで皆さんに応援してもらうっていうね、そんなところだったんですけどもね。まあ、ただ応援してもらうってだけじゃちょっとなっていうところで、まあ、何か返せるものがあるとしたらなんだということで、まあ、ラジオをね、皆さんにお届けしていくってところだったんだけど、まあ、このラジオがあんまり面白くない、ね、そんな感じになってしまって、まあ、結局満足いくものがね、提供できないのであれば、まあ、一旦やめた方がいいかななんていうね、判断にもなりね。で、より面白いというか、よりなんか返すものとしていいものとしては、そのね、お互いになんか双方向でやり取りできるようなものがいいかななんて思ったところ、まあ、ピクシブファンボックスはね、向いてないかなってところもあり、まあ、そんな事情が絡みつつね、辞めることになりましたけども、まあ、終わってみてね、感想というところはね、まあお金稼ぐのはね、難しいよね。やっぱマネタイズがど下手くそね。まあ、それに尽きるよね。だからなんかお金絡むとうまくいかないよね、パルナイトって人間は。だからやっぱお金絡まないで ゆるくやっていくのが一番向いてるんだろうね。そのやっぱり責任が出るじゃん。お金が発生すると。で、俺、責任に弱いじゃん。だから、やっぱお金マネタイズできないんだよね。結果。そういうことなんだなってちょっと思ってますけどもね。まあなんでね、だからこれから、ちょっとどうなっていくかわかりませんけどもね。YouTube で1000人ね、登録者が増えてから、それで YouTube ライブでね、なんかお金集めするのか、DMM のオンラインサロンやってお金を集めるのか、わかりませんけどもね。まあ、お金が絡んだ時点で、パルナイトってやつはダメになりますからね。だから、なんかあんま考えずにね、ちょっとやっていきたいと思いますけどもね。面白いことをしとけばいいんだよね、本当はね。俺が面白いなって思うことをやって、で、後からお金はついてくるっていう風に考えないといけないのかな。でもそう思って10年経っちゃったからね。やっぱお金を儲けるためにもやらないと、ねえ、お金は生み出せないから。でもそれが下手くそなんだよな。だから結果ダメなんだから、お金のことは考えずにやった方がいいのかね、みたいなね。ちょっと難しいところなんですけどもね。まあ、そんな、ね、ところで。まあ、これからはね、ピクチブファンボックスっていうその、有料会員っていうサービスはなくなってしまいましたから、もし、パルナイトを応援したいよっていう人いましたらね、昔に戻って、アマゾンギフト券、ね、アマゾンギフトカードの方をね、送っていただけたらね、パルナイトを喜びますというね、ところで、一応童貞ネットの方で、もうないのか、ないのかっていう感じなんだけどさ、ないね。俺がホームページ少し、いじってしまったからなくなってしまったみたいなんですけどもね。そうだよね。これじゃ送れないよね。いや、これまではね、童貞ネットのホームページの右上のところにさ、童貞ネットへの募金っていうのがあって、で、そこからね、まあいろいろ書いたんだよね。その、アマゾンギフト券の送り方とかね。いろいろ書いてあったんだけど、それ消しちゃったんだよね。だから送れないよね、そりゃね。そんなわけで、一応アマゾンの欲しいものリストとかはね、右上に書いてあったりするので、よかったら、あと、ちょっとアマゾンギフト券の送り方に関してもね、復活させておきたいと思います。ね、ちょっとそういうご支援あってね、続けられている部分も正直ありますから、サーバーの維持費とかね、ドメインとか、そういうのもね、できたら、皆さんのご支援でね、ちょっとやっていける部分もありますからね、ぜひぜひという感じでございます。じゃあ、あと今日ね、お話ししたいこともまあまあありますんでね、ちょっとお話ししていきますけども、最近ね、目が、悪くなっておりまして、なんだろうね、こないだの健康診断、その職場入る前にやったその入社用のなんか健康診断みたいなのあるんだけど、その時もね目悪かったんだよね。メガネかけて片目が 0.6 の片目が 0.4 とかなってて、結構落ちてんなと思って、もともと1.0 ぐらいが見えるようなメガネだったはずなんだよね。両目で。なんだけど、どんどん落ちちゃってて。で、最近、パソコン見ててもさ、文字がちっちゃいわけ。もう見えないんで、なんか、もう、お便りもらうじゃん。で、開くじゃん。ちっちゃいんだよ、文字が。だからもう見えなくてさ、仕事にも影響あるわけ。データの打ち込みしてるのによく見えないんだよ。あー、なんか目悪くなったなーってすげー思って。多分だから仕事始める前もまあ十分悪かったわけなんだけど、 仕事始めてからもより目悪くなった気がするんだよね。ずーっと一日中パソコンにらめっこでさ、データ打ってるから。だからなんかどんどん目悪くなってきちゃって、これさすがに生活に支障があるなっていうレベルで目悪くなったから、メガネ買わなきゃと思って、で今週メガネを買いに行きまして、いや迷ったのよ。どこでメガネ買うか迷ったんだけどさ、まあ、選択肢としては3つよ。1つはいつも行っているジンズね、ジンズはもう安定なのよ。でもう1個はゾフ、渋谷のねジンズ、センター街にあるジンズとあとゾフがね近いのよ。だからどっちかなみたいなところだったんだけど、あとは名前出てくるかな、名前がおから始まるところだっけ、おだよね、調べていい、あれなんだっけ、オールデイズじゃなくてなんだっけ、オンデイズ、うーん、オンデイズだった気がするんだよな、違ったら笑うんだけど、そうだよね、オンデイズ、よかったっていうね、メガネ屋さんがあるわけなんだけど、その3つのメガネ屋さんからどれにしようかなみたいなあったんだけど、まあ、結局ジンズね、ジンズにしました。いや安いんだよやっぱり、今お金がないからさ、安さ爆発なわけだよね結局は。なのでジンズにするわけなんだけど、ジンズの中でも迷ったんだよ2つ。1個が5000円のメガネ、まあ別にこれメガネがさ、なんだろう、ジンズってレンズ込みだからさ、フレームの値段なんだよねもうね。5000円のメガネも12000円のメガネもレンズは一緒なわけ、フレームが高いか安いかだけなわけよ。でもさ、もう目が悪くて、もうレンズを良くしたいわけよ。どの強いレンズにしたいだけなの俺はね、もうね。だからもう何でもいいわけじゃん、それっぽければさ、フレームなんて。だからもう5000円の一番安いやつのフレームにして、でレンズだけね、まあ、一番薄型のものにするとか、かなって思っているのが一つと、欲しいのがあってさ、サングラスと一体型になってるメガネがさ、あるわけよ。普通のメガネにサングラスを装着できるみたいな、カチャって言ってね。で、あれ？それサングラスなの？みたいな。いや、これ、サングラス部分外れるんだみたいな、で外すとメガネになるんだみたいなのが売ってるわけで、これまでいや欲しかったんだよそのサングラス付きのメガネなんだけど、ちょっと激しい動きしたら取れそうになっちゃうわけ、マグネットみたいなんでついてるだけだから。なんだけどちょっと見たら今回改良されてて、ちょっとやそっとじゃ外れない感じになってたわけ。ちょっと工夫がね施されててさ、これいいなと思って。でメガネの形もまあ今のかけてるね、金子メガネ店のメガネに似たようなね形のものだったりとかもあったからいいななんて思ってさ。でもこれは12000円すんのよ。だ5000円のメガネ買おうとしてる人間がさ、倍の金額出してねメガネ買うわけなんだよね。どうかなって思うじゃない少し。でもこれから釣りとかさ、もうこれからまだするわけだよね、する予定なんだけどさ、したらサングラスとか使うんだよね。 だからサングラス付きの方がいいよなーって思うんだけど、でもお金ないしなと思って、今ほんとお金ないのよ。笑っちゃうぐらいお金なくて。どんぐらいないかっていうと、でも先週と変わってないけどもね。だから仮想通貨が少しねあるからまだマシだけど、あのリスナー銀行から50万円と、あとヤフーカードのキャッシングで5万円してますからね。今だ借金55万円ありますからね今ね。で仮想通貨がねちょっとあるから、プラスマイナスで言ったらプラスになってるわけなんだけど、でもさ、リスナー銀行から50万のヤフーカードから5万円の55万借金ってなかなかないじゃん。そんな中さ、5000円のメガネか12000円のメガネかってさ、やっぱし悩むじゃん。したらやっぱ5000円のメガネになっちゃうよね。だってもう今をしのげればいいんだもの、まずは目が見えればいいんだものっていうねところで、でだってサングラスはサングラスで持ってるから、あのシャムさん見たくなるちょっと大きめのサングラスがねあるから、メガネの上からできるサングラスがあるからさ、だからね無理に高いお金出してサングラス買わなくても思いまして、5000円、ね、消費税込みで5500円のね、メガネをね、買いました。まだね、できてません。なぜなら、俺の視力のレンズで、即日渡せるのってないんだよね。あるにはあるんだけど、一番薄い型のあのレンズにすると、取り寄せになっちゃうんだよね。俺レベルになってくると。なので、11月の9日かな、以降で受け取りができるということだったので、まだね、ちょっとね、手元にないんですけども、かなり、強い度のやつにしてもらって、何段階もね、上がりましたね、久しぶりに。で、ジーンズでできる一番薄型のレンズにして、で作ってもらいましたから、まあ、ちょっと楽しみではあるんですけどもね。だからね、本当に目悪くなったなっつって、一応新しいやつだと両目で 1.0、 片目でも 1.0 見れたのかなとか、そんぐらい強くはしてもらったんだよね。ちょっとこれ以上は強くできないぐらいの感じにしてもらったんでね、乱視とかもね、その辺も考慮してもらって、ちょっと乱視の具合も1段階、2段階上げてもらったりとかして、本当にもうこれ以上はなかなか難しいんじゃないのっていうぐらい度を上げてもらったから、次が怖いよね。これ以上上がるのかってのありますけどもね。まあまあそんな感じで新しいね、メガネが来たらちょっとはね仕事の方もはかどるんじゃないかなって思うんだけどね。最近本当になんか見えないんだよね。例えばさ、その相手先というか不動産会社のさ電話番号あったりするじゃない、取引先とかの。いや、文字ちっちゃくてさ、見えないんだよ。だから何度もさ、確認しながらさ、ね、電話番号とかさ、チェックするわけ。でも目が良かったらさ、そんな何回も見なくていいんだよね。ちゃんと見えるわけだからさ。そういうのもあったりとかするから、まあ、このメガネが変わることによってね、少し改善されて、まあ例えば打ち込みとかもねスピードが上がったりとかするといいなみたいなさ、もうこういうなんか 装備的なものでさ、改善するしかもないからさ。ね、俺のもう、レベル的な、スキル的なものはもう、ね、もう頭打ちになっちゃってるから。それ以外のところで今度ね、変えていかないといけないからってことで、まあメガネをね、変えるっていうのは、まあ少し突破口になるのかなとはね、思ってはいるんですけどもね。まあそんなんで、ね、いろいろと、ね、メガネの方もね、試行錯誤してね、ちょっと作っていますんで、ちょっと出来上がりましたらね、動画の方でもね、なんか YouTube の動画でもね、新しいメガネにすると思いますから。まあ、その時にね、ちょっとお披露目したいと思いますけどもね。じゃあ今かけてるね、金子メガネ店のメガネどうすんのってあるんだけど。まあこれレンズ外して、伊達メガネにしようかなって、ちょっと思ってる節はあります。多分どうしてもね、YouTube とか動画撮るときにレンズの入ってるメガネかけるとライトの反射が絶対あるんだよ。そうするとなんかやっぱね、メガネのレンズにね反射しちゃって変な感じなんだよね。だから撮影するときって別になんか読んでるわけでもないしさ、そんなメガネ関係ないから、だから普通の伊達メガネで裸眼にこのもうレンズ入ってないメガネかけて、でどうもパルナイトですってやってた方がいいんじゃないかなと思って、なそれ用の伊達メガネとしてね、今後は使っていこうかなと思ってるから、まあ普通にね、新しくできたメガネかけて撮影して問題なければそれが一番いいんだけど、多分ねレンズ光っちゃってさ、また変な感じになるから、したらね、ちょっと伊達メガネでね撮影していこうかなってちょっと思っておりますよっていう感じかしらね。じゃあそんなところでね、お便りをちょっといくつか読んでいきましょうか。いただいてますよ。ラジオネームどうも僕ですさん、こんばんはパルさんと。自動車運転は気をつけてください。嫌なら嫌と、きっぱり。もう読めないっていうか見えないんだよ。じいさんだな、もうな。嫌なら嫌と、きっぱり宣言しましょう。何かあってからでは遅いです。仕事についても無理しているようですし、新しい職場も考えて行動してみてはいかがでしょうかというね。お答えいただきました。ありがとうございますと。そうだよね。嫌なら嫌とはっきり、ね、きっぱりと、ね、宣言しましょうって。まあ、そうなんだけどさ、言えねえ。え、言ってんだけど。ただ、上司になるというか、上の人間がちょいちょい変わるわけだよね。これまでの上の人間、には、いや、ちょっともう、危ないっす、つって、で、その配慮してもらったんだけど。で、今回、ね、また、場所が変わったから、それでまた上司が変わるわけなんだよね。だから、で、その上司とは、まあ、なんだろう、職場の体制的な問題で、ちゃんと会ってないわけ。会ってないって表現もあれなんだけど、ちゃんと面と向かって話すタイミングがない感じなのよね、今ね。だから、ちょっとその辺のコミュニケーションが取れてないので、だから、俺の意向というか、運転に対する話とかね、ちょっとするタイミングもなくてさ。だから、どうなんでしょうかっていうね、ところなんだけどさ。で、何かあってからでは遅いですと。そうなんだよ。で、何かあってから気づくんだよね。こういうものに関しては。あん時、ちゃんと断ってれば、ってなっちゃう可能性はあるんだよね。でも、まあ腹くくって、ね、やるしかないのかなってね。 思っちゃってる自分もいますからね。なんかもう、なんでこんな狭い世界になっちゃうんだろうね。学校とかもそうじゃん。学校とか、ねえ、ほんとそこしか世界がないみたいな感じになってさ、全然違うのに。学校の外出たらね、いくらでも世界が広がってるのに、やっぱり学校通ってると、そこが世界の全てだとね、錯覚してしまうっていうのはあるけどさ、会社もそうだよね。外出たらいくらでも広い世界が待ってんのに、その会社の中でね、なんかここで頑張んなきゃとなっちゃうよね。だからまあしょうがないんだけどね、ちょっと腹くくって、もちろんなんかできる限り大丈夫なように大丈夫なようにやるよ。例えばなんか寝不足だとさ、運転危ないじゃん。だからね、寝不足じゃないようにねするとか、そういうぐらいしかできないけどさ、あとさっきみたいにね、事前になんか準備できるものはしておくとかさ、まあそういうねところでちょっと気をつけていきたいと。でスピード出すわけではないからね、できる限りもうちんたらちんたら走ってね、やっていくしかねえなと思ってますけどもね、どうなんでしょうかね。まあ新しい職場とか職種も考えてね、ちょっと今後ねやっていかないといけないのかなっていうのは、ね、もちろんありますからね。なんかやっぱりスピードを求められないで、かつ運転のない仕事あるのかな、そんな仕事ね。あればね、ちょっと転職したいなと思ってますけどもね。でもまだ不動産ね、始めて1ヶ月半だからまだ早いよね。ちょっと車の運転だけね、あれですけどもね。もうしょうがないよ、だって明日辞めるとか明後日辞めるとかだったらね、車の運転しないっていうので終わるけど、さすがにそんな感じにもならないじゃん。あと半月、あと1ヶ月半、2ヶ月、まあ、年内いっぱいとかさ、やるとしたってさ、年内いっぱいやったら車の運転絶対あるじゃん。1回、2回、3回、4回と。いや、もう逃げらんないよ、そこね。やらざるを得ないんだろうな。だから、最後まで抵抗はするよ。抵抗はするけど、でも、まあ、正直無理だろうなって思ってる。だ無理なんだったらもう腹くくって、やるしかねえから。ね。だから、まあ、その気持ちで、もう言葉では、ね、無理っす、無理っす、無理っすって、いう感じにするけど、最悪乗る可能性はあるぞっていう風に思って生きる。そう、だから毎日体震えてんだよね。怖くて。ダメなやつだなーって思いますけどもね。まあ、そんな感じでございます。じゃあ、お便りをね、いただきました。ラジオネーム、闇の目視録さん、パルさん、つべの登録者数400人おめでとうございますと思ったら398人じゃねえか、なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですかってね、いただきました。ありがとうございます。まさかまさかまさかで、そんなこのタイミングで人数減ったりとかしないでしょ。400人でしょ。違いますか ?398 人とか落ちてるんですか。そんなバカ見ようとしてますけどもね。はい。どうでしょうか。うん、398人に落ちてますね。なんでだよ。なんでリアルタイムで、その、やめてもらえます?今リアルタイムでね、多分、 ラジオ聞いてくれてる人はね、いるわけなんですけど、その人たちが、面白がって、このチャンネル登録者数から抜けるんだよね。抜けなくていいから。ね。401人とか402人にしようよ。なんで減らすのよ、毎回。ね。すぐやめてもらえますかって。逆に。思いますけどもね。一応さっき見たら400人だったわけだからね。何も嘘は言ってませんから。ね。たまたまですよ、そういうのはね。また400人の壁がね。なんか熱いね。本当に。越せない。ね、400、401人をまだ見てないから、俺。401人になるのがね、ちょっと、いつになるのかわかりませんけどもね。まあ、頑張って、365日の断捨離ライフをね、これから、ちょっと、ね、頑張ってアップしていってね。ちょっと、人数増やしていきたいな、って思ってます。じゃあ、他ね、いただいてます。ラジオネーム、田中太郎さん。YouTube 400人突破おめでとうございます。また登録者数確認お願いしますっていうね、いただきました。ありがとうございます。ね。登録者数確認したらこれだよってね。おめえじゃねえかっていうね。絶対これ言ってるやつが抜けてるわけでしょ？やめてよ。ね、抜けないでください。ね。まあ、抜けてもいいけども、ラジオね、生放送終わったらね、また登録してくださいよ。401人見たいよ、俺は。ね、そっから増えていくわけだから。500人、600人とね。もう、本当に400人の壁が熱い。タッチするとすぐ下がるからね。まあ、ちょっと、頑張っていかないといけませんな。じゃあ、あといただいてます。お便り。ちょっと、目が悪いぞ、おじさん。読めるかな？ほんと、ここ、ほんと一気に目悪くなったね。なんだろう、やっぱし、この1ヶ月半、パソコンの画面凝視してたからかな。そのぐらい目が、ね、悪くなってる気がしますけどもね。ちょっと読んでいきたいと思います。ちょパソコンをね、近づけますけどもね。おじいちゃんになっちゃって、本当に。歳だね。歳もあるんだろうね。やっぱね。ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさん、こんばんは。今週もお仕事お疲れ様です。運転の件、大変ですね。移動のために車を使わせることは、極力しないのが今の時代の社会かなと思うのですが、不動産だと仕方ないのですかね。それと一番気になるのは、営業さんと同じようにお客様をご案内するということは、事務員の方のお給料の中には入ってないんじゃないかなと思います。営業さんはインセンティブを必ずもらっていますし、もしパルさんの案内した人が入居を決めてくれたら、パルさんにお金が入らないとおかしくないですか。お金の面も含めて上司に交渉してみるのはどうでしょうか。ぜひ事務職なのにあいつできると思わせるトークとドライビングテクニックで営業さんを出し抜きましょう。期待しています、というお便りいただきました。ありがとうございますと。ね、お仕事はちょっと大変でね、頑張ってますけども、まあ運転の件ね、本当時代がね、時代だからさ、あんまね、なんか車でうんぬんっていうのもね、しかもだって都内だからね、言ってもね、ちょっと違うんじゃないかなって思うけど、やっぱり不動産業界はね、やっぱ車ありきの仕事だよね。その都内だろうが地方だろうが関係なく、もう不動産屋はイコール車ね。もう車なしには語れない。それはもう営業も事務員もすべて何でも車。もうこれが真実だったね。だからもし不動産業界行きたいっていう人いた時にね、車は切っても切れないぞと、それだけは 言えるかなと思いますからね。俺がもう不動産業界入ってね、唯一分かったことはそれだけだから。本当に車は切っても切れないもんだと思います。だからね、まあそりゃそうなんだよ。だって全部が全部ね、電車で移動できるかって言ったらできるにはできるんだけど、やっぱ2軒3軒ね、家を巡るってなった時に電車で2軒3軒回るわけにもいかないからね、車で行くしかないしっていうのはあります。だから切っても切れないねっていうところだよね。あとはまあ、事務員さんがね、営業さんと同じようにお客様を案内すると、でそれで制約みたいなの決めた時にはね、インセンティブとかちゃんともらえたりするのかなみたいなね、お話なんだけど、特にそんな話は聞いたことはないんだけどさ。まあでもそもそもね、お客さん案内してないしね、まだ一回もね。だからして決めたらそんな話してもいいかなと思うけど、もう全然お客さん案内もしてないしね、全然接客もしてないし、案内もしてないし、決めてもないし、何もしてないし、もう何にもできないただのおじさんなんだよ。だからね、お門違いよ、今の時点でそんなこと言うのは。だったらパルナイトー君やんなよってなっちゃうから。なんでね、まあちょっとこれからね、頑張ってお客さん対応もね、できるようになって、車の運転でね、ドリフトしながらね、新しい物件にね向かって走っていったりとかね、峠を攻めてね、物件探しに行ったりとか、まあちょっとしていこうかなと思ってますからね。これどうなんでしょうかね、ちょっと頑張ってやっていきたいと思ってますけどもね。ちょっとこれからの不動産をパルナイトにね、ご期待いただきたいという感じでございますね。じゃあ、あとはですね、他今週のお話なんですけども、ありますよ、まだね。ちょっとお便り中心でね、ちょっと今日やっておりますけどもね、いや、あるんですよ、喋ることは。なんだかんだでね。そんなわけで。今週、他のお話。買い物しまして。何を買ったかってね、お金ねえつってまた買ってんのかよって言うけど、そんな高いもん買ってないから。いくらのもの買ったのって言うと、999円のものを買いました。いいじゃない。ね、リーズナブル。何買ったの？アマゾンでね、とあるもの買ったんですけど、アマゾンエコーのドットってのあるじゃない。あれの第三世代のやつを買いまして。あれ、パルさんってアマゾンエコードット持ってなかったっけっていうね、記憶力のいい人はね、ちょっと思ったんじゃないかなと思うんだけど。そう。私、アマゾンエコードット第一世代持ってんだよね。で、今回第三世代を買ったんですが、なんで買ったか。まあもちろん安かったってのはもちろんあるんだよ。どのぐらい安かったかっていうと、もともと多分アマゾンエコードットって5980円ぐらいすんだよね。それが、まあ、999円だと十分安いんだけど、これ本当は999円じゃなくて、本体自体は219円なんだよね。で、プラス、Amazon Music Unlimited っていう、月額のさ、音楽聴き放題サービスが780円なんだよね、あれ、毎月。これがセットなのよ。本体219円プラス、Amazon Music Unlimited 780円で、合計で999円という商品がありまして。多分ね、今、アマゾンのプライム会員だったら、このキャンペーン使えるんじゃないかなと思うんだよね。なんでちょっと皆さん、もし、 で、プライム会員であればね、チェックしてもらうと出てくるかもしれないんだけど。で、そんなんでさ、安いじゃん。欲しいじゃん。で、でももうすでに第一世代持ってるから買う必要ないじゃんって、あるんだけど、あの、第一世代のスピーカーが、しょぼいんだよね。とてつもなく。だから、例えば、まあ、ここで喋るとね、Amazon Echo Dot がね、反応しちゃうから言えないけどもさ、ね、まあ、なんて言ったらいいんだろうな。ここで言っちゃうと、ね、だからまあいいや。Amazon って言うとすんじゃん。本当はアレクサだけど。ね。Amazon って、〇〇の曲かけてって言うじゃん。かかるんだけど、しょっぱいのよ。音が。その、あんまり俺は音にうるさくないんだけど、その俺ですら、あ、音しょっぱいなって思うぐらい音しょっぱいわけ。だから、ちょっと新しいやつ試したいなって思う気持ちはすごいあったわけよ。でね、スピーカーもパワーアップしてますとか書いてあるからさ。だから、まあ、いっかなと思ってさ。で、Amazon Echo Dot の第3世代を頼んだわけ。で、届いたわけ。で、音楽聞いたわけ。いいんだけど、どう？皆さん持ってる人いる？いいんだけどって感じじゃない？重低音はいいんだよ、すごく。なんだけど、なんか全体的にこもってる感じがすんだよね。第一世代は、クリアーすぎるというか、なんかなんでもない、なんだろう、100円ショップで売って、出るイヤホンからイヤホンのボリュームを上げた音みたいな感じだったのね。相当ひどいなっていうね感じなんだけど、今回のはただただこもってる感じがするんだけど、重低音はいいんだよ。だから慣れるといいのよ。慣れるとちょっとこもってる感じはあるんだけど、うん、なかなか良くて、だからまあそういう意味ではね、新しい第三世代悪くなかったんだけどさ、どんな曲が向いてるかっていうと、本当にそれこそ先週俺がイベント行ったマッドトライブとか、そういうなんかズシンズシン来る感じ、響く感じの、そういう音楽にはすごい向いてる気はした。実際聞いてみてね。とか、うん、でもまあまあ、良かったのかな。ただ、そのこもってる感じが、やっぱりあるなってまだ思っちゃうから。なんとも言えないところはあるんだけども、まあ、第一世代よりは第三世代の方が良かったかなと、やっぱ思いますんで。で、安いしね。本当にその999円で、Amazon Music Unlimited もついて、ね、ですから。だから、ちょっと1ヶ月ね、いろんな曲を聴きながらね、楽しく、ね、Amazon Echo Dot をね、楽しめるかと思いますから。まあもうちょっと皆さんね、よかったら、プライム会員の皆さんはそんな風に安くね、買えるかなと思いますからね、ちょっと買ってみるといいかなと思うんだけど、一個注意点、まさかだったんだけど、前の第一世代はマイクロ USB で接続できたのよ。充電とかね、その辺がマイクロ USB で充電できたわけなんだけど、今回の第三世代に関しては、マイクロ USB 充電ではございません。で、電源取ってくるところがマイクロ USB じゃなくて、なんか、独自の 変な差し込み口のアダプターみたいなやつになってて、だ困っちゃったんだよね、俺正直。その、マイクロ USB であれば、その端子がね、ちょっといくつか余ってたから、伸ばせばいいだけだったんだけど、新しい充電のアダプターになるからさ、差し込み口とかが足んないわけよ、なんか。もう、タコ足配線とかのさ、困っちゃってさ、全然、なんか、もともと、ね、第一世代を置いてたところにね、第三世代入れ替えで置こうかなと思ったんだけど、それができなくて結局。全然違うところに置くっていうね、ハメになってしまったので、なんか、マイクロ USB だと思って買うと、ちょっと困っちゃうっていう時がありますから、そこだけ気をつけた方がいいけど、まあそれを差し引いても、999円で、このクオリティのものが買えると考えれば、とてもいいかなと思いますから、まあぜひね、このタイミングでね、買ってみるとよろしいんじゃないかな、という感じでございます、と。じゃあ、と思ったところ、お便りいただきました。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、いろいろと親切に語っているところ悪いけど、そのアマゾンのキャンペーン、もうとっくに終わってるよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。終わっちゃった。あららららららら。そんなバカな。こないだだぞ、買ったの。つい数日前なんだけど。終わっちゃってた。じゃあ、次の機会だね。次の、また、キャンペーンあると思うからさ。その時にね、ぜひ皆さん、チェックしてね。そうやって安い時があるから。その時狙うと。まあ、一回こういうのがあるとさ、またあるじゃない。だから、それをちょっと待ってね。また買ってみるとよろしいんじゃないかなと思います。まさかだったね。もう終わっちゃったんだね。まあ、いいタイミングでね、私じゃ変えたということでよかったなって。そんな感じでございましょうか。じゃあ、あとね、今週のお話ですけども、そうね、本を一冊読みまして、今週。ただただね、横たわっているだけのね、休日は良くないななんて思いつつね、ちょっとずつ、日々ね、本を読んでおりまして。で、今週読んだ本がですね、皆さん、読んだことあるんじゃないでしょうか。名著、ね。こちら、君たちはどう生きるか。っていうね、本を読みました。今、ね、リスナーの中でも読んだことある人いっぱいいると思うからさ、お、ついにパルさん、君たちはどう生きるか読んだのか、思った人いると思います。そのぐらい、多分多くの人が読んでるんじゃないかなっていう本だと私は思ってるんだけど。で、これ一応ね、漫画版を読みました。で、漫画版とはいえ、結構文章多いんだよね。漫画部分があって、この漫画っていうのが、その、主人公のね、コペル君っていう、小学生だか中学生なのかな？中学生の子が主人公なんだけど、このコペル君と、あとそのコペル君のおじさんがいるんだけど、元編集者のおじさんがいて、そこの、なんか、ノートのやりとりみたいな、のが、あるんだよね。で、コペル君が、いろいろと、日常でね、感じたこととかを、体験したこととかを、おじさんに話したりとかしたときに、おじさんが、それに対して、コペル君に向けて、ノートをね、どんどん綴っていって、最後に、その、まとまったノートをね、コペル君に渡すわけ。 で、コペル君は、それを読んで、いろんなことを考える。ね。で、それをもとに、結局、ね、君たちは、ね、どう生きるのか、というのを問われるっていうね。そういう、まあ本なんだけど。で、じゃあ、俺たちはどう生きるのかって話なんだけどさ、正直なところね、そんなに響かなかったっていうのが、すまん。俺の意見なんだよね。これだけの名著。ね、これ、ちょっとみんな、なんか、お便り欲しいな。読んだことある人。ね。君たちはどう生きるか、多分読んでる人多いと思うんだよね。で、結構、影響を受けたとかさ、なんか改めてこういう気持ちになったとかさ、あると思うんだけど。俺、あんまなくてなぁ、この本に関して。なんだろう。それ、心屋仁之助先生とか、アドラーとかの方が、やっぱ来るもんがあったんだよね。なんだろうね、それはね。何が違うのかってところだったんだけど。まあ、二つぐらいね、まあなんかいいかななんて思うところはあったんだけどさ、とはいえなんだろうなみたいな感じだな、うん、ちょっとね抜粋したはしたんだけど、いや改めて見てもそんなんでもねえなって思っちゃってあれなんだけど、そうだね、でもちょっとそれ読んで思ったのは、人間っていうのはさ、その地球を囲んでいる網目のような集合体だなっていうこと。だから、なんかその人間っていうのはさ、コペル君が言うにはね、人間分子っていう表現を使ってるわけ。だから、まあ、言ったら宇宙から見ればさ、一粒分子みたいなもんじゃない？人間なんてちっぽけでさ。で、それが、ね、いっぱいあるわけじゃん。で、人と人とは何かしらの関係があって繋がってって、っていうのがあるから、網目のように人間の関係っていうのは繋がってるよっていう。まあ、そんなことをね、言う説があるんだけど。だから、そういうのをね、いろいろと考えたときに思ったのは、その人間は地球を囲んでいる網目のような集合体なんだなっていう風な、なんかイメージがあって、でっていうことはだよ、人間っていうものは個人ではなくて集合体なのかなって思ったりしてね。もうよくわかんないでしょこれ。多分君たちはどう生きるかを読んでこういうことを思ってるやつはなんかあんまいないんじゃないかなと思うんだけど、だから人間っていう表現、人間っていうと個じゃん、一人の人を指す感じがするけど、人間って地球を囲んでいる網目のようなこの人類を総括して呼んでいる、なんかその集合体の呼び方なんじゃねえかみたいな。よくわかんないでしょ。俺もよくわかんないんだよ。そう思ったんだよね。なのでそのぐらいです。俺がこの本読んで思ったのは、まあだからでこれでちょっとアドラーと結びつくのはあって、やっぱり集合体としての感覚っていうのはアドラーも言うところだからさ。だからなんか、まあ、少し結びつくところもあるのかなって思ったりはするんだけど、で、人っていうのがさ、まあ、 みんな違うわけ、それぞれ違う人間かもしれないけども、こうやって横のつながり、縦のつながり、いろいろあって、網目のようになって、で、人間っていうのはその集合体だっていう風に考えた場合、その、自分のことだけではなくて、他人のことにも、興味が持てるというか、子だったらね、その自分だけっていう子で考えていたら周りにあまり興味が持てないことも多いかもしれないけども、これは網目のようにつながってる人間たちのことであれば、その自分という人間とその隣にいる人間っていうのはそんなに変わらないと。だから例えば自分が最近こんなこと思ってるとか、朝からね、朝からなんかこの夜までどんなことをしたとか、仕事のこととか夢とか今やりたいこととか、なんか例えば仕事の帰りにねやりたいこととか悩んでることとか、そういうのもなんか興味が湧いてくるじゃないみたいな、湧いてくるし興味を持ってもいいし、なんだろうね、だから難しいね。そんなこと思ったんだよね、結局。なので、なんか人と喋ることが苦手とか、会話が続かないとかあるじゃん。例えば風俗行って、ね、風俗嬢と喋るのが苦手とか、何喋っていいかわかんないみたいなあるじゃん。でも、その風俗嬢とも、隣人なんだよね、我らはね。繋がってるわけだよ。で、大して変わんないわけ。人類の中で考えて、宇宙の中で考えたら、いわゆる我らは人間分子であって。だから、自分も隣の人もあまり変わらないと。であれば、自分が今日こんな行動をとったよとか、じゃああなたはどんな行動をとったのとか、そういうちょっと対等な、考えができるんじゃないかなって思うと、他人にもうちょっと興味が持てるというか、そういうのをなんかアドラーを読みつつ、この君たちはどう生きるかを読んで、なんか少し考えがまとまるというかね。おじさん何言ってんだって感じになってるでしょ。うん、俺も何言ってんだってなってるけども、一応そんなこと思ったからさ。まあ、これは正直、君たちはどう生きるかだけを読んだんだと、そんな風にはならなかったんだけど、アドラーを読んだ上でね、ちょっと君たちはどう生きるかを読んで、なんかこんな考えが、ちょっと少しまとまったかなっていう感じがございました。ね。マジでわけわかんないでしょ。ね。いいんです、ね、そんなもんなんだって本なんて。ただ読んで、何か一つでもね得るものがあったりとか気づきがあったりとか、そういうのが大事だからさ。人がねどう感じたかっていうよりは自分がどう感じたかっていうことと、何か大切なものがねなんか見つかったか見つからないかってことだと思うんで、俺的にはなんかアドラー読んで少しそこがふわっとしてるところがあったんだけど、今回これ読んでその隣人について、でもあんま隣人について喋ってないんだけどね、君たちはどう生きるかの中でね。でもなんかそこが俺の中ではちょっと少しクリアになったところかなと思って、まあ、そんなお話でございます。 まあ、漫画だから読みやすいところはあるんだけど、その、コペル君のおじさんがね、書いてくれてるノート部分は文章なんだよね。意外とこの文章長くて、小説というかその文庫本としてその文章だけね、抽出すると結構な枚数になるのかなと思うから、まあまあ、漫画だと思って読むと、うん、漫画じゃねえになるからさ、ね、文字がすげえ多いってなっちゃうから、うんざりしちゃうかもしれないけども、まあ結構読みやすい本だと思うので、まあ、ね、歴史的名著と呼ばれておりますからね、よかったらっていうね。ただ、正直、アドラーの方がいい。うん。嫌われる勇気の方が、俺は、良かったなって思っちゃうんで、先にぜひ皆さん、嫌われる勇気の方をね、読んでもらった方が、うん、俺的には、いいかなって思いますけどもね。どうなんでしょうか。じゃあそんなね、ところで、いただいてるお便りをね、読んでいきましょうか。ラジオネーム田中太郎さん、ね、君たちはどう生きるか。面白くもつまらなくもない作品のレビューわざわざいるかね。コペル君は簡単に言うと友達に体張れないやつで、なんだかんだでそれが許されるってクソみたいなあらすじだったから読む時間無駄だったなっていう感想だよ。アドラー理論だと宇宙規模で風俗嬢とつながりたい、本番したいですねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。読んでるね。コペル君は簡単に言うと友達に体張れないやつで、なんだかんだでそれが許されるっていうクソみたいなあらすじだったからつってね。まあそうなんだけどさ、でもね、そういう友達のために体張るって宣言してたんだよ、コペル君は。ね、いざとなったら、みんなで立ち向かおうって。その中でコペル君は、裏切っちゃったんだよ、友達をね。動けなかったの。そこですごい後悔の念をね、抱いて。で、そこで、どう生きるのかと。立派な人間になるためにはどうすればいいのかと。ね、それで、苦悩と、で、おじさんの助言と、で、いろいろあって、まあ、立ち直ってね、行くわけなんだけどさ。でも、まあ、そんなんでもねえんだよなーって思っちゃうね。誰かなんか、君たちはどう生きるかを読んで、めちゃめちゃ感銘受けたよって。こういうことだよって。ね、ちょっと教えてくれる人いたら嬉しいなって思うんだけどさ。なんか、オリエンタルラジオのさ、中田のあっちゃんがさ、YouTube でなんか、解説している動画がね、確かあったと思うんだよね。ちょっと私、そちら、まだ見てないから、ちょっと見ようかな。ね、見たら少し変わるかもしんないから。で、見て、なんか、いいようだったら、来週、実は、君たちはどう生きるかって、こんなもっと熱いメッセージがあったんだよって、ちょっと伝えられたらなと思いますから。で、来週伝えなかったら、うん、あんまちょっと響かなかったかなってね。またアドラーの話をね、していきたいと思いますけどもね。アドラー、劇薬なだけにね、よかったんだ、やっぱりな。もう一回読むかな、アドラーね。仕事が辛い時にアドラーみたいなね。なんか、ちょっと、アリナミン V 的な感じでね、体に効くような気がしますからね。ちょっと読めたらね、まあ、電車が長いから毎日。電車乗ってる間ね、アドラーを読み直すっていう時間をね、作るのも、ちょっといいのかなと思いますけどもね。じゃあ他、いただいてます。お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、はんぺんさん。パルさん、こんばんは。運転の件ですが、場所にもよると思いますが、自動車 教習所でペーパードライバー向けに実技講習があるところが、あると思います。もちろん費用はかかりますが、事故ってからでは遅いですし、元も子もありません。教習所内での運転で、もちろん隣に指導官もつくので、運転の勘は取り戻せると思います。ぜひご検討ください。それではというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそうだね。ちょっとそういうのも活用するのは一つだよね。別にまあ、オートマだからさ、マニュアル乗るわけでもないからさ、そんなに運転にどうこうということはないんだけどさ。でもまあ、ペーパードライバーっていうね、ところなのか、なんかもうそういう問題じゃないのかっていうね、ちょっとまあ難しいところではあるんですけどもね。まあ、どのぐらいかかるんだろうね、ちなみに、この費用ね。ちょっと、ペーパードライバーの俺が、ね、自動車運転のところでね、実技講習受けてみたみたいなね、そんなのやっても面白いかもしれませんけどもね。ちょっと調べてみますか。教習所実技講習どんなもんなんだろうね。なんか、2万しそうな気がするけどもね。うん。すぐにわからなかった。ね。すぐにわからなかったから断念するんですけども。まあそうだよね。ちょっとこういうので、一回。まあでも2年ぶりとかだもんな、やっぱな。前の引っ越しの時に、運転したからさ。でもそれ以来してないからね。2年ぶり。その前は、4年前とか。多分なんか引っ越しの時ぐらいしか運転しないから。ほんと2年とか4年とか。そのぐらいに1回しかね、しないね。だから危ないよね、やっぱね。ちょっと。それか、仕事中に、ちょっと乗っていいっすかみたいな。いやでも乗りたくねえんだよ。できる限り乗りたくねえから練習すらしたくないんだよね。そうなんだよね。練習しちゃったらもう乗らざるを得ないじゃん。いやーもどかしいね、そこね。なんとも言えないところで。いやー困ったもんだね、ほんとね。じゃあそんなわけで。あと今週他のお話ですが。まあそんなんでね、ちょっと仕事で、ちょっと精神すり減っておりましてね、体重もすり減っておりまして、今週の私のね、ダイエット状況なんですけどもね、先週 59.4 キロだったんですが、さっき測ったところ、59キロジャストでございました。でちなみに、この休みの時かな?昨日お休みだったんだよね。昨日の日中に体重測ったところ、58.6 キロと。ね。これが、今週一番軽かったね、日でございます。やっぱ精神すり減って、毎日消耗してるとね、いや、体重もね、減っていきますな、という感じでね、いや、どんどん、体重が落ちてくね。58.6 かーと思って。まあ、食欲ないからね、ほんと。まあ、今日はさすがにちょっと食べられたけど、その初日と二日目の仕事に関しては、お昼ほぼ食べてないからね。なんか、喉通らなくて。どんだけね、メンタル弱いんだって思うけど。だからそれはね、痩せてっちゃうって話なんでね。今日 今日は昼間にあのバーガーキング行ったからね、大丈夫、ね、やっぱ昼肉食わないとね、米食うと倒れちゃうから、あの炭水化物でね、なんかほんとね、お昼にね米食うとねぶっ倒れそうになんだよね。だからあのちょっと米は控えてね、パンにするんですけどもね、あんま変わんねえじゃねえかってね、穀物じゃねえかって思うんだけど、まあ意外とね違うもんで、だバーガーキングでねバーガー食って、で夜はほんとサラダみたいなね、なんとかパスタサラダみたいな、そんなんでね一日過ごしてますから、それはまあ痩せてっちゃうんだけどもね。でまあせっかくだからね、この勢いでね56キロ台までね持っていってね、ちょっと頬こけた感じでね行きたいと思いますから、まあ今順調にねダイエットはね、進行しているんじゃないかなと思っておりますけども、あとはですね今週のお話ですけども、今週ねお風呂入りましてね、いやお風呂入るだろうってね話なんだけど、いつもシャワーなのよね、シャワーで済ましてるところを湯船にね浸かりまして、やっぱみんな言うわけよ、いやバルナイト疲れてるだろうと、疲れてる時は湯船に浸かるのが一番だと、でそんなアドバイスもらったりするからさ、だからちょっと湯船浸かろうかなと思ってね使ったわけで、思ったのよ、お風呂湯船に浸かるって大事なんだなって。でこれはなんで大事かって話なんだけど、その体の芯から温まるとかそういうことをよく言われるじゃない。でもねそうじゃない、何かというと重力を感じないっていうことが体験できるのってお風呂だけなんだよねって、そういうことなんじゃないのかなって俺は思ったわけよ。だからその普通にね生きてたら絶対重力を感じてるわけ、四六時中だけど、お風呂中入ってね湯船に浸かって浮いてる時だけは重力を、まあちょっとあるけどもね、でもまあ無重力みたいなもんじゃない。それってすごく重要でさ、一日の中でほんと何十分かもしんないけども、その間重力を感じてないっていう時間を作ること、これがとても大事なんじゃないかなと思って。なので、その浮力というかね、そういうのを感じる時間、プライスレスって思ってさ、だから、ね、大事だよね、お風呂っていうか、だから、別に、温まらなくても、まあいいっちゃいいのよ。結局、プールとかでもいいと思うんだけど、浮いてるというか、重力重いなーって思わない時間が大切なんじゃないかしらってね私思いまして、だからお風呂入ってさ、でお湯抜くじゃん、入ってる中でお湯抜くじゃん、これユニットバスだから特にそうなんだけど、でどんどんどんどんお湯が抜けていくわけ、そうするとさ、どんどんどんどん体が重くなっていくわけ。で、最後、お湯抜け切った後、ね、湯船の中、俺、裸でね、いるわけなんだけど、もう、体重くてさ、動けないの、もう。そんなんなっちゃうからさ、だから重力って、ね、しんどいなと思ってさ、だからお風呂大事だなって。まあ、そんなね、もう、今日わけわかんない話ばっかだな。ね。まあ、そんな日もあるでしょう。ね、だからま、ちょっとお風呂ね、入ることは大切だよっていうお話。ね。温まるとかそういうことじゃなくてね。 重力を感じないっていうことが大事っていう話ですな。じゃあ、あとね、今週のお話なんですけど、まだあるのか？あるよ。意外とあるよ。今週はですね、どうだろうな、病院行きまして、ね、まあ、月に一回ぐらいね、病院行ってるわけなんですけど、で、薬をね、処方されるわけです。で、今回、その先生にね、ちょっと話したわけ。仕事を始まったんですが、どうにも仕事が早くできねえと。遅えと。何なんだろうかと。ねえ。それでちょっと辛いんです、最近っていうね。話をしたところ。パル内藤くんね、ちょっと、脅迫観念とかあったりしないって言われて。脅迫観念か、と。まあ、そうかもしんないっす。なんか、結局、いろんな物事を確認しすぎてるんじゃないのっていう話になって。なるほど、と思って。それはあると思ってさ。そんなに確認しなくてもいいんだろうけども、やっぱ不安じゃない。だから、確認しまくるじゃない。それで、結果、いろんな作業が遅くなるっていうのは、まあ、少なからずあるなと思うわけよ。だからそうかもしんないなと思って、脅迫観念、あるかもしんない。じゃあ、薬出しとくから、つって。薬が増えましてね。やっぱ薬増やさなくていいんだけどって思うんだけど。薬が増えて、今もね、飲んでおります。ただ、この薬、調べたところ、ちょっとね、とうとうこういう薬を飲むようになってしまったのかと、思うような薬が出てまいりました。まあ、脅迫観念とかをね、和らぐような薬なんだから、そりゃ、ね、とうとう出るところ出たな、みたいなね。感じになっちゃうんだけどもさ、この薬がね、あくびが出る。なんだろうね、眠いわけじゃないんだけど、あくびが止まらなくなる薬でさ、あくび薬なのかなって思ってるんですけど、なんかね、そんな薬が出まして、だちょっとね、飲み続けておりますけどもね、急にやめちゃうわけにもいかないからね。一応2週間飲んでみて、さあどうなるかっていうね、ところらしいのでね。まあ、来週、もう一回ね、病院行って、で、結果ね、どんな感じだったよって、あくびが止まらない薬なんですけど、俺大丈夫っすかみたいなね。だそんな中、車運転できねえよな、なんて思ったりとか。まあ、いろいろあるからさ。ちょっとまたね、先生とお話をして、ね、このあくび薬についてはね、ちょっと考えた方がいいのかなって思ってますけどもね。まあ、脅迫観念がもし薄らいでね、仕事がはかどるようであれば、まあ、どっちを取るべきなのかってね、ありますけどもね。まあまあ、そんな感じのね、最近でございますね。
童貞ネット
それではね、お時間ほどほど来ましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あとは読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思います。今週他に私話したかったことはですね、もう大体喋ってんだけどもね。まあ、仮想通貨ぐらいか。変わらず、ね、仮想通貨横ばいです。投資が78万円。で、現状が73万円となっております。まあ、まだだね。これがもうちょっと上がってくれたら、一旦、利確 かな。80万円ぐらいまで伸びたら一回もう全部生産しちゃってもいいのかな。そうするとほぼトントンでね終わりますから。だってね、りそな銀行50万円、ヤフーカードで5万円、55万円ありますからね、マイナスが。だから80万円ね、利確したって引く55万円だからね、残るの25万円でしょ。しんどいわな、やっぱ。もうちょっと上がってくれないとねって思いますから、100万ぐらいまでね行ってくれたらね、利確かなとかね、ちょっと考えたりしますけどもね。あとはですね、今週他のお話はだいたい喋ったかな。まあ、久しぶりにねパンツ買ったとかね、パンツと靴下を久しぶりに買いましてね、本当に衣類買わないんだよね。パンツも本当に1年ぶりぐらいに買ったんじゃない？そのぐらいだ。しかも買ったの GU で買ってるからね。もうそんなレベルですから私なんてね。まあちょっと悲しいもんですけども、別に誰に見せるパンツでもねえんだしさ、ね、風俗嬢に見せるぐらいでしょ？いつか。だからどんなパンツだってね関係ないんだけどなって思っちゃいますけどもね。じゃああとねいただいてますお便りをねちょっと読んで今日はね終わりにしていきたいと思いますけども、今週ですね、すごい量のお便りをねいただいたんですよ、一人の方から。なんつーだろうね、17通ぐらい一人の方が送ってきて、まあ、読まないですけどもね、誰とも言いませんし、まあ、読まないんですけど、たまにこういうねことがありますから、まあいっぱいねお便りもらうことは嬉しいんですけども、ちょっとまとめてね、17通とかではなくてね、1通2通にまとめてもらってね送ってもらうと嬉しいかなってちょっとね思いましたっていうところね、どれ読んでいいかわかんないからね、まあ、そんなねところでございました。あとは、他いただいておりますお便り、どれがいいかしらね。こちらラジオネームハゲ仲間さん、ツイッター見てたらパルさん最近病んでますね。まあ延命しつつある程度、金が貯まったらドロンってことでいいんじゃないですか。ウーバー復活させて YouTube とかガチればいけるでしょう。あんまり考えすぎないでうまいこと逃げればいいんですよ。それよりもネット活動の方をもうちょい真剣に考えましょう。大変なのはわかりますが、動画更新止まってますよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますと。ね、ちょっとツイッターの方がね、まあ、見てくれている方いらっしゃったらわかるかと思いますけどもね、最近本当に病んだ、ね、病んでるツイートしかしてないからね、いろいろとね、ご心配おかけしてたところあると思うんですけどもね。まあまあ、ウーバー復活させて、ね、YouTube とか、ね、ガチればね、まあ、いけるでしょうって言ってくれてるんですけど、まあ、ガチったところで、結構俺この半年ガチってやって、YouTube ね、400人だから、まあ、厳しいかなってね、思ってはいるんですけどもね、仕事辞めて、YouTube で食ってくっていうのはね、相当厳しいなとね思ってますから、だから何とも言えませんけどもね、まああまりね仕事のことはね、もうこれしかねえんだって追い込まれないでね、まあ他の道もあるっちゃあるよっていうね、ウーバーとかまたやりゃいいじゃんみたいなね、 まあ、そんな気持ちで、ちょっと気楽に構えた方がね、いいんじゃないかなってところもあると思うんでね。あまり考えすぎないでね。ね、うまいこと逃げればいいんですよ、と言っていただいてるんでね。ただ、まだだね。まだ逃げらんないかな。やっぱり、ここで、もう一踏ん張り、二踏ん張りね、するべきところかなと思ってるからさ。まあ、車の運転以外はね、ちょっと、車の運転だけはちょっと、できる限りね、避けるようにやっていきますけど、それ以外のところはね、もうちょっとちゃんと向き合って、ね、頑張ってやっていきたいなと思ってますからね。まあ、とはいえ、ね、ネット活動ね、ラジオだったりとか、YouTube ライブのね、なんか生配信だったりとか、まあそういうね、ところも、もうちょっとね、やっぱり、アフターセブンというかね、19時以降、定時で上がればね、家帰ってくんの、遠いとはいえ、20時にはね、家着きますから。そしたら、ね、もっと配信とかできると思うからね、早く今のね、仕事の、なんか流れというか、それを、ね、もうちょっとうまく回していってね、なんとか、日々の生活、ね、ちょっとゆとりを持ってね、生活できればなと思ってますから。まあそのためにはね、やっぱり早く仕事行って、お昼少し短めにして、夜、少し残業して、で、ちょっとずつね、仕事慣れていくしかないかなと思いますからね。まあそんなところでございますかね。ちょっと頑張って、ね、ちょっと仕事大変、なんだわかるけどもっていうね。まあちょっと動画のね、方とかもね、これからはやっていきたいと思っておりますよと。じゃあ他ね、いただいてますお便り読んでね。このお便りでラストかな今日はね。ラジオネームさくらさん。パルさんお疲れ様。すっかり断捨離動画をアップするのをやめたようですが、有料サロンの、字がちっちゃいね。有料サロンの代替案やポッドキャスト部の今後の展開などはどのようにするのですか。1ヶ月近く登録者数変わりませんが、バズることを期待するより炎上させた方が早く1000人いくのでは。雑談放送を、本番と別で行い、そこだけの掲示板でトークしてみるのもいいと思います。聖域を守り、別番組なら問題ないですし、お試しに数回どうですかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、すっかり断捨離動画アップするのやめたようですが、って言ってね。ちょっと、ね、ちょっと疲れてしまいましてね。今一旦お休みいただいてますけどもね。で、今後の有料サロンとかね、ポッドキャスト部、ね、どういう展開でやっていくんですか?ね、どうしましょう?ね、本当に、ちょっと今ね、瞑想中なんで、あんま考えられてないんだよな。仕事でいっぱいいっぱいで。まあ、かといって、じゃあ仕事がいつ落ち着くんだっつったら、結果落ち着かないんだよね。なんか、次から次へとまた新しいことは出てくるからさ。まあ、いつになっても落ち着かない、という、ね、考えのもと、やっぱ動かないとね、いけないんかなって、思いますから。また、ね、少ししたら、動き出しましょう。ねえ。まだ、ただね、やっぱ、働く場所がさ、その移動で変わったからさ、そこはさすがにちょっと慣れる慣れないもあるから、ちょっと厳しいところはあるんですけど、まあ、ね、もう3日経ったから、もうそろそろね、復活できるかなと思いますからね、動画だったりとか、そういうポッドキャスト部とかその辺もね少しずつ進めていきたいなと思ってます。で、あと炎上させた方がね、チャンネル登録者数増えるんじゃないですかと。 だから掲示板でね、トークしてみたりとか、どうですかって話なんだけど、いや掲示板は大丈夫っす。もう見たくないんでね。掲示板見てもね、何にもいいことないんで、掲示板は見ません。炎上とか云々よりも、俺の心が持たないんでね。掲示板はもうちょっと見るのは控えたいと思ってますんで。もう、心が折れるのが先か、1000人到達するのが先かっていうね、話でさ。そこまで、体張れないね。本当に心折れるよ。先週もちょっと折れてたけど、そういうレベルじゃないから、掲示板の、いろんな発言ってさ、もっとなんか力があるからね、掲示板の発言には。心すぐ折れちゃうから見たら。だからもうね、掲示板の方は見ないと。ね。見ないでできることをやっていくっていうね、感じでね、今後やっていきたいと思います。じゃあそんなわけで、ね、今日この辺で終わりにしたいと思うんですけども、来週はですね、11月の11日、ポッキーの日だね。ガッキーがやってましたね、ポッキーの CM ね。可愛かったね。ポッキーの日ということで、11月11日月曜日。また、22時からね、2時間程度やっていきたいと思いますんで、よかったら、ね、また聞いていただけたらと思います。そんな感じかな。ね、11月ももう、ね、中旬になっちゃうね。もう早いもんですよ。あと2ヶ月ないんだから、年末。早い。また俺年末年始、ね、年末に実家帰って、年始にパチスロ行ってみたいな。まあ、去年はね、無職でね、実家帰ってましたから。今年は無職じゃない状態でね、実家帰りたいけどもね、果たしてどうなるんでしょうか。あと2ヶ月間ね、私持つんでしょうか。ちょっと、ね、未来のことは誰にもわかりませんけどもね。いやー、明日のことすらわかんないからね。明日も不安、正直。いろいろあんだけどね、明日ね、人が本当にないんだよ、明日。だから、明日お客さんとか来ちゃった日には、俺が、全部やるんだよね。事務員なんだけど。どうなるんだろうね。ちゃんと俺案内したこともないからな。なんとも言えんのだが。まあまあ、ここからね、始まるスーパー事務員ストーリーがね、ありますから。頑張ってね、明日もね、働いていきたいと思います。いやー、生きるって大変ですね。そんなわけで、ね、今日もね、長い間お時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週ね、お会いいたしましょう。さようなら。